サムエル記下の8章と9章です。まずこの8章ではですね、ダビデの戦果というふうに書いてあってですね、ダビデはペリシテ人を撃って屈服させたとか、次にダビデはツバのリホブの子ハタドエゼルが同行と、彼を騎兵1700歩、歩兵2000も生け取りと捕虜としたとか、戦車の馬はみんな剣を切ったとか、そういうふうにして次々とですね、敵対する者を打ち滅ぼすことができたと、まあ、こういうふうに非常にダビデはですね、こうした戦いにおいても優秀な人間であったということがわかります。司令官だったということがわかるわけです。で、そのことはですね、単にダビデにが人間的に優れてったと、こうした戦争というか戦争遂行能力が非常にあったとかいうことでなくてですね、その勝利はダビデがしたと普通は思うわけなんですけれども、この聖書では6節のこうしたところの最後にですね、区切りに、主はダビデにその行く先々で勝利を与えたのだと、このような目覚ましい勝利というものも神が与えたと、この点は我々がいろんな電気英雄とかそういうものを見たときにですね、そんなことはまず思わないわけですね。それは例えば源義経あるいは源頼朝そういうものが勝ったとか、平清盛が権力を握って勝利をしたとか、後の織田信長が戦果を上げた、富豊秀吉が天下を平らげたとかいうふうなですね、そういう記事を読んでもですね、神がその行く先々で勝利を与えたということは考えもしないことですね。聖書の場合はですね、いかにこのように優秀な指揮者であってもですね、その優秀性はあるいは勝利の力は神が与えたのだと、ここにあるような数々の戦争戦い、騎兵や動向とかそういうこと自体は現代の私たちには全く関係がないわけですね。これはもう3000年ほども昔のことでありますから、だからといってですね、ここの記事は全く関係がないというふうに思いがちなんですけど、決してそうではないわけです。で、このように敵対する勢力を次々打ち倒した、こうした取り巻く勢力ですね、そのままじっとしていったら滅ぼされる、そういうことで、逆に滅ぼされるので、そういった敵対する勢力を打ち倒したというふうなことはですね、直接私たちにそんな武力を持って、同行することは全く現在ではないことなんですけれども、これは新約聖書になってですね、目に見えない数々の敵、それがあるわけですね。ここでも数々の敵対する勢力がありますけれども、新約聖書になってその目に見えない数々の敵対するものがあるということですね。そのことは今までにも何度も触れた、例えばエフェソ信徒の手紙の6章ですね、6章の12節に言われているところです。新約聖書の359ページ、エフェソ信徒の手紙6章の12節。キリストを信じる、あるいはキリスト以降の私たち、キリスト者私たちというのはキリストを信じる者の戦いというものは血肉を相手にする。実際に体を持って、あるいは目で見えるもの、そういう目で見える人間や部隊、あるいは国を相手にするものではないと。ここにはっきりとですね、キリスト者の戦いは目に見えるものを戦って打ち滅ぼすことでは全くないということがはっきり言われている。まあ、これはキリストや使徒言行録を見てもすぐにわかるわけですね。人たちが襲ってくる人を武力で倒したとか、キリストが武力でもって敵対する人々を打ち倒したということはもちろん全く書かれてないことですね。で、支配と権威とか、暗闇の世界の支配者、天にいる 悪の書類だとか言ってですね、様々な種類の悪の力、そういう目に見えないものとの戦いだということなんですね。そういうふうに霊的なことに新約聖書以降は移っていったわけです。こういうふうに数々の戦い、これは私たちの様々な方面から私たちに今も挑んでくる、私たちを倒そうとつまずかしようとする数々の悪の霊との戦いになったわけですけれども、その戦いに私たちが次々負けていくんではなくってですね、この今日のサムエル記の下で、さっき言いましたように6節の終わりで、主はダビデにその行く先々で勝利を与えたんだとということがあるように、この霊的な戦い、目に見えないですね、様々な霊的な戦いにも信じる者には勝利を与えると、それはこのさっき読んだところにおいてもですね、続きにおいても、私たちが神の武具を持ってですね、真理を帯び正義を胸に当て、それから絶えず福音を告げようとする、絶えずですね、前に進む、そういうことをいつもしている。どのような戦いの時にもそれを履き物とするということは、いつもそれを履いているということですね。戦いの時にも絶えずですね、福音を告げようと、そして信仰を立てて、そうしたものによって悪いものの放つ火の矢、要するに悪の攻撃をことごとく消すことができるのだと。そしてどの霊の剣としては神の言葉であるし、どのような時も聖霊に助けられて祈るんだと、このようにですね、そういう信仰と信仰による武具、神から与えられた武力ですね、目に見えない武力、霊的な武力、神の言葉、さまざまなものを持っておると、いかに敵が火の矢のようなものを撃ってきても、それをことごとく消すことができると、それがこの今日のところにつながるわけですね。主はダビデに、主は私たち信じる者に、その行く先々でさまざまな悪の攻撃から勝利を与えるんだと。イエス・キリストもはっきりそれをヨハネの福音書の最後で言われた通りです。このヨハネ福音書の方が特に知られているところですね。最後の夕食の時の、そのまた一番最後に言われたこと、締めくくりとして、それがですね、ヨハネの福音書の16-33にあったわけですね。ここも何度も繰り返してみたところです。こうして長く様々なことを話したのはですね、あなた方が私によってシャローム、平和を得るためだと、平安を得るためだと。この平安、様々な悪の攻撃、あるいはいろんな誘惑に打ち勝った、そういう完成された状態というんですね。あなた方にはこの世では苦難、これは様々な、さっき言った悪の攻撃ですね、エピソードでいう様々な火の矢を送ってくるような、そういういろんな悪意中傷、あるいは病気や事故や、そういういろんなことを通しても様々な悪が働いてくるけれども、そうした全てに私がその世の力、そうしたこの世の力に勝利してるんだと。そういうふうにですね、新約聖書において、この今日のところの6節の終わりの主が勝利を与えるということ、まさにそのまま新約聖書になって、それが前面に出てきておるわけです。ですから旧約聖書を読むときにですね、表面的に読んで、こんな戦いをしてどうこう、相手を滅ぼしたとかどうこうで、こんなことはもう読む気もならない、旧約聖書の神様なんていうのは新約とは違うんじゃないかとかいうふうに思ったりしてはいけないので、3000年前、旧約聖書には例えばアブラハムでも一夫多妻であると、あるいは血は決して食べてはいけない、血を食べた者は滅ぼされるとかですね、割礼をしない者は断たれるだとか、そういうふうに啓示というものはですね、歴史の段階を追って深められ高められて与えられるわけですね。で、キリストにおいてそれが最高、最終的な高さに達したわけです。ですからこの旧約も別のところで前にも何度も見たように、 絶えずキリストを指し示しておると。そういうふうにですね、いつも私たち読むわけですね。キリストが、王女がですね、様々な攻撃にも打ち勝てるんだと。そうしたことをまさに指し示しておるんだというわけです。はい。それでまあ、こうした記事を読むときには、特にそういうことを注意して読まないと、表面的なことだけで読みますと、つまずいてしまうわけです。そして、その次ですね、実節、ハマトの問いですね、この旧節から。それは、ハダとエジェルと交戦中、戦争中だったか、ハダとエジェルに対するダビデの戦勝を祝って、銀金聖堂の品々が起こった。ダビデはこれらの品々を征服したすべての異邦の民から得た金銀とともに主のために聖別したと。ここでもですね、そういうものを自分が持ってですね、自分が栄養、栄華、自分が贅沢を極めるとかですね、不必要な様々な豪華ないろんなものを作るとか、遊び、暮らすとかいうことでなくて、主のためにそれらを聖別したと。主のためのものとして捧げると。いうことが特にあったというわけですね。私たちも何かでですね、悪との戦いにおいて勝利して、何らかの良きことを得た、絶えずその良きことも死のために使っていこうというわけですね。病が癒され、あるいは苦しみから解放され、あるいは新しい友を与えられると、あるいは祈りをすることができる、まあそういうこともみんなですね、神様のために美味しい食事をする。それだけで終わらないで、美味しい食事をすることによって体力もつける。その体力を神様のために捧げていくと。万事をそのように、自分のところだけで収めていって満足するのではなくて、何か良いもの、something good と与えられれば、常に死のために、それを特に分けて、死のために捧げていくという精神というわけですね。それから、まあ、その最後、14節の終わりでもですね、エドム全土に死体を置かれどうこう、全エドムがダビデに隷属して、ここでも主がダビデに行く先々で勝利を与えたのだと。繰り返し、ですね、これはダビデが偉かったんだと。ダビデが全てを勝利した。というふうに思うのは、これは根本的に間違ってるんだと。この勝利は神が与えたのだ。ということをはっきりと記憶に留めるためにこのように繰り返し書かれているですね。私たちも何か良いことがあったら自分の力でなった、自分が努力したからだったと、自分の能力なんだ、自分が優れてるんだと、自分を褒めようとか言ってですね、自分のための褒美ですとか言うことありますが、そんなことじゃなくて、あ、神様がこの良きことをしてくださったと。努力して何かができたとしても、その努力そのものも神様からの力がなかったら努力はできないわけですね。努力しようとする心も、その心の強さ、あるいは忍耐力にしても、あるいはそれを支えてくれる友人や様々なものも、これは神様が与えてくださったというふうに思うわけです。で、次9章はですね、そういう8章と非常に対照的なんですね。そういう意味でこの8章と9章をしたのは、8章はこのように様々な敵対する国々との戦いに勝利をした。神様の導きで戦いに勝利をした。様々な外敵、広大な領域においてですね。この8章は非常にそれは対照的ですね。ここで武力を使って戦いとかで狭いですね、家の中のような問題なんですね。その点で8章と9章は実に大きな対照を成しておるわけです。ダビデはこういうふうに非常に広大な領域において次々とですね、神様によって力によって勝利をしていくという、そういう非常に広い範囲における武力の戦いに勝利していくような賜物もあったけど、他方この九節にあるように非常にですね、狭い家族的な領域、そのような非常にささやかな、あるいは全く無視されるような人間関係においても、神様の導きでですね、最善のやり方をしたんだと、最善に導かれたと。こういうふうに小さな家庭的なほんの誰もが注目しない、誰もがこんなところを、まあ、ほとんど軽視するような問題においても、外国、諸外国たくさんの領域、国々、武力、そうした権力との戦いにおいても、 両方とも、もうこの神様によって導かれているという、そういうことをはっきり示すために、この8章と9章ですね、実に対照的に並べて置かれているわけですね。ここでは、サウル家の者は、まあ、次々と死んでいったんだけど、まだ残っているのであれば、ヨナタンのために、ヨナタンとの主にある固い友情を持ったと。で、その残っている者、故意に、まだ残っているならば、と言って尋ねるぐらいですから、もう本当にサウル家の者は次々死んでいったわけですね、ヨナタンもはじめ。それは、あと残っていると、本当に影のように生きている人しか本来、なかったんですね。大きな働きをする人だったらとても目立つから、ダビデが知らないはずはないわけです。そうしたら、サウル家に仕えておった、そのサウルの部下であったですね、召使いのようなものであった、ツガという人が呼び出された。そうして王がですね、もうサウル家の者はおらないのかと言ったら、で尋ねてですね、そしてその者に、この役では神に誓った忠実を尽くしたいと、ここで忠実と訳された言葉はこの9章だけでですね、一節、ヨナタンのためにそのものに忠実を尽くしたい。三節でも神に誓った忠実を尽くしたい。七節にもあなたの父ヨナタンのために私はあなたに忠実を尽くそうと。三度も忠実と訳された言葉が出てきます。これはヘセッドという言葉なんですね。普通はほとんど慈しみと訳される言葉です。ヘセッドというのは非常に重要な言葉ですね。新約聖書ではアガペというですね、神の愛を表す言葉、アガペというのを使われますが、この旧約聖書にはこのヘブライ語ヘセッドというヘブライ語が非常に重要な言葉なんですね。このヘセッドというのはですね、アンフェイリングラブ、壊れることのないような愛、あるいはステッドファーストラブ、ステッドファースト、一貫してですね、揺るがない愛というふうに英語で訳されたりします。それでこの新教訳だけはですね、その一貫性、ずっと変わらないということからですね、そのヘセッドを忠実と訳したわけです。けれども、このヘセッドはですね、大多数がこの慈しみと訳されているわけであってですね、他の英語訳でも、ここのところフェイスフルネスとかいうふうに訳しているのは、皆無と言えるぐらいですね。私も数字種類の英語訳を見てみましたし、外国の、さらに英語以外の外国語訳にも見てみましたが、みんなこれはそうですね。まあ、英語訳で言えばですね、この言葉ですね、ヘセルということは慈しみでありますので、ここで誰でも知っているこのカインドネスとですね、いう言葉を使って親切ということですね。その言葉を使っているのが多くあります。それからですね、カインドネスというのが多いですけれども、その他に今言ったこの変わることのない愛ということで、faithful love。ヘセッドのことをですね、この kindness と訳したり、faithful love っていうの、faithful っていうのは、真実な愛、変わることのない愛というんですね。まあそういうふうにですね、訳しております。真実な愛、変わることのない愛、それをしたいと、与えたいと。そして、2番目に今ですね、サウル家には何も残って、誰も残っていないのかと。もしいるならそのものに、神に誓った忠実と訳してありますが、原文はですね、ヘセッド・エロヒームなんです。誓うよいうことは全くないわけです。ですね。ヘセッド・エロヒーム。エロヒームのヘセッド。エロヒームは神ですね。ヘセッドは今言ったように、慈しみですから、神の慈しみということです。で、このように誓ったということがないのに、こういうところに入れ込んでいるのは、英語訳でも皆無です。一つもない。で、日本語訳も全くないです。 まあ、この訳者がどうしてこのようにですね、原文にもない、しかも外国語、何十種類の外国語も全てそのような言葉を、余計な言葉を入れていないのに、このようになぜ入れたかは不可解なところですね。これ意味が変わってきてしまうわけですね。新改訳でもですね、その原文の通り、ヘセドエロヒームですから、神の愛、恵み、あるいは恵みとも訳されておりますね、このヘセド。私はそのものに神の恵みを施したいと。口語訳でもやはり神の恵みです。それで、外国語訳もみんなですね、これ、kindness of God です。あるいは God's own faithful love。God's own faithful love。神ご自身の真実の愛。あるいは、God's kindness。神の親切。みんな神のです。神が持っているということなんですね。まあ、こういうことはですね、その他の訳言いましたように、日本語訳もみんな共通してるんですけれども、これは特に、旧約聖書の、まあ、世界的に有名なアルテテスタメントドイツ、ATD というですね、旧約聖書仲介というものもですね、特にこの神の愛という言葉に注目をして、仲介もしてあるぐらいです。なぜか、この、ヘセド、この愛、慈しみっていうものは神が持っている真実ということなんですね。神に誓った自分の真実だと、そういうことだ。だから意味が誓ってくるわけです。ですから、この誓ったというのは消してほしいわけですね。原文にもない、どの訳にも、数十種類の訳を見てもそんなものは使っていない言葉です。神の忠実、神の慈しみ、あるいは神の恵みです。神が持っておるその慈しみを施したいと。そういう特別な表現になっているんですね。人間的な愛でないということです。神様ご自身のものであるそのような愛を、真実の愛、清い愛を施したいんだと。真実さを施したいと、与えたいんだと。まあ、そういう意味なわけです。この点は、新約になったらこれもさらにはっきりとするんですね。愛は神のものだと。神は愛であるというふうな有名なことがありますね。神ご自身がその本当の愛なんだから。だから、誰かが愛を持っていると言っても、その神の愛をもらったに、ほんの一部をもらったに少ないと。神の愛は、全世界、全宇宙、ありとあらゆる人々の上でも無限大のものですね。私たちはそのほんの一部を、一滴をもらう、この神の愛。本当に、まあ、私たちに悪いことを仕掛けてくるような人、敵対する人のためにも祈ることが心からできたならば、それはその神様の愛、神の愛の一つずつをもらったことになるわけです。そういうことで、この神の慈しみということが新約でも、これまた全面的に新約聖書になって出てくるということですね。まあ、そういうふうにしてですね、この本来も隠れてですね、過ごしていたようなこのメフィボセテという人、この人は足がなえて、歩けないと、両足とも不自由だったということですね。両足のなえた方だと、当時こういった昔3000年も前でなくても、日本でも比較的最近まででもですね、両足がないと動けないというとですね、白い目で見たり、あざけったり、陰で笑ったりですね、そういうふうに、見る人が非常に多かったわけですね。目が見えないとか、耳が聞こえないとか、足がびっこであるとか、足が動けないとか、人に対しては非常に好奇心を持って、その人の苦しみを少しでも感じるということでなくて、好奇心を持ってそれを見る、あるいは見下す、差別するということがごく普通に行われていたような時代が、まあ、ずっと長く続いてきたわけですね。場合によってはさらにですね、何か悪いものが祟ってるんだとか言って意味嫌うとか、そんなことまで起こっていたわけです。 ですから、こういう古い古い時代、3000年前に両足が泣いた人は本当に、苦しい、立場であったと思うんですね。ヨハネ福音書でも、生まれつきの盲人に対して、なぜ生まれつき盲人なのか、本人が罪を犯したのか、あるいは親が罪を犯したからなのか、とかいうふうにですね、そういうふうに特別な障害に関しては、誰かが悪いことしたんだろうと、その罰なんだろうと、とかいうふうなことも言われたりしたぐらいですから、このように両足が泣いておるという動かないという人に対しては、様々な偏見や蔑視、そうしたことがあっただろうと思います。で、そういう人を探し出してですね、ダビデのような、当時の、そうしたイスラエルの周辺の全地方に勝利に次ぐ勝利を重ねたような、特別に神の祝福を受けた、そういう王がですね、その隠れておった、ひっそりと過ごしていた大きな障害を持つ人を呼び出して、そうして、その神の真実、神の愛を、神の恵みを注ごうと。それもヨナタンとの神にかけて誓ったというかですね、神との間に約束をしたような真実な友情、それを今も続けるためだというんですね、覚えてそれを記念して続けるために、ヨナタンのためにと、こういうふうにして、食事をするというですね、子供、自分の家族同然ですね。だから、八節でミフィボステは非常に驚いたわけです。ですね。こういう人は、晒し者にされる。ということはあっても、こんなにまでですね、しかも、その、このミフィボステはヨナタンの子ですけど、そのヨナタンの父親は、ダビデを絶えず殺そうとしたような人であったわけなんですね。日本でも、外国でもですね、自分に敵対する王っていうのは、その一族もろとも全部殺していくとかいうようなことすらあったぐらいですね。そうでなければ、誰かが生き残っていたら、その人を王と担いで、また戦い、戦争が起こされるということがあったからです。ですから、そういうさまざまな面から見てもですね、ダビデがこのようにして、自分に敵対する、敵対してきて自分も滅ぼされようとしておったこのサウル家のものをですね、こんなにまで、その神の愛を、神の恵みを注ごうとしたということはですね、本当に異例中の異例。まさにこれは神様によって動かされたから。八章にあったことも、その連戦連勝したその勝利も、神によって、与えられたんだと。そういうふうに見てきたらわかりますが、人間の普通の感情では、自分が勝利した。人間の普通の感情では、こういう足が泣いた、全く仕事もできない人、全く見下して相手にもしないと。ということと全く違った、あり方。ですね、発想するということはわかります。神様っていうのはそういうふうに普通の人間では起こらないような気持ちを起こさせ、普通の人間ではできないような勝利を与えるんだというんですね。そのことは今日の私たちにもそのまま当てはまることだと思います。本来だったらもう嫌いだと、憎しみとか妬むとか、なんか嫌な感情だけを抱くような人、その人のために心が祈ろうというようなことは、それは神様から来るわけですね。で、この八節にあるようにミフィボセテは、しもべだの何者なのかと、死んだ犬も同時の私を顧みてくださるとはという、この表現の中にこのミフィボセテがどんなに深い驚きを持ってですね、また驚きと感謝を持って、こういうダビデの自分に対する愛に心深くに感じたかが伺います。でもこの死んだ犬も同然ということですけれども、その手紙でもですね、あなた方はかつてはその罪のために死んでいたと言われています。 れも私たち人間もですね、神様のような完全な愛や真実、正しさ、清さから見たら、これもまさに私たちも実は死んだ犬のようなものだったというわけですね。でもそういう妙なものを顧みてくださったと。失われた羊で、もうそのままで滅んでしまう、行方不明になってそのまま滅んでしまうようなものを探し出してくださったと。失われたものを探してくださると。そのままだったら消えてしまうものを探し出してくださるというのが、これは神様の愛だ。まあ、ここにもですね、その遥かの地のキリストの愛が指し示されているということですね。キリストはどんなに死んだ犬のようなもの、どんなに死んだ悪いもの、死んだような悪いもの、真理に対して敵対するようなパウロもそうだったんですね。神様から見たらその当時のパウロは死んだ犬のようなものだったと。そんなものをもですね、あるいは大変な犯罪を犯した人間、また主税人もですね、ユダヤ人から本当に汚れたものだと、裏切るものだと、あるいは不正な金をユダヤ人から奪うものだとして非常に毛嫌いされていた、まあ、そういうものも全く関係なく神様は顧みてくださる。このこともですね、そういうなんか他人のこと、全く関係がない昔の国の3000年前の物語を読むっていうことでなくて、聖書っていうのは不思議な本で、こんな風な書き方をしながら現代の私たちのところをずっとですね、キリストのことを指し示し、また私たちのことにもそのまま当てはまるようなことが不思議と言われているということなんですね。で、私たちもまた本当に神様の愛を少しなりとも受けるならば、それを受けなかったらもう全く無視するようなもの、小さきささやかなものにもその眼差しを向けるようになるとということなんですね。これは人間に対してでもそういうことが起こるし、あるいは自然の小さなささやかなさまざまな動き、雲の動き、空の青い色、あるいは澄んだ星、あるいは木の様子、その四季それぞれの木々や葉っぱ、あるいは花、そうした小さな雑草と言われるような野草、そういう小さなもの、そんなものも顧みる眼差しを与えてくださるということです。はい、まあ、そういうことで、この8章と9章もですね、共に新約聖書を様々な意味で指し示すもの、非常に対照的でありますけれども、そういうものが、真理が書かれてあるということがわかります。はい、以上です。